どうもお笑いコンビ号泣の島田秀平と
赤岡紀明と申します。
お願いいたします。
はい、
さあ今日ね、僕手相占いとかねやらせていただいてますんで、ちょっと手相のお話をね、はい、紹介していきたいと思うんですよ。
あら、いいですね。
ただね、やっぱりほら、やっぱ手相ってね、やっぱイラストがなかったりしないと分かりづらいじゃないですか。
そうですね、ラジオだとね、どうもね、
口で言っても伝わりづらいでしょ。うん、だ今日は口で言っても分かる、本当にこう手のなんか形とか、なんか線の数とか多さとか、そういうなんか細かい線が、分からなくても、できるという手相占い紹介していきたいと思います。
おー、いいじゃないですか。
はい、まあね、今日紹介するのは4つなんですけども、うん、まずは先に言っちゃいますと、手の出し方。
手の出し方、
そう、手出して、 手相見してって時にどうやって手出すか。
ほうほうほう。
で2つ目が手の厚さ。
おうおう、
手のひらの厚さね。
なるほど。
で3つ目が線の濃さ。
はいはい、
本当に薄い人濃い人全然違うんですよ。
そうですね。
で最後が線の多さ。
ああ、なるほど。
めちゃめちゃシンプルっすねっていう人と、しわしわっすねみたいな、これも ね、 ね、千差万別ありますんで、今日はこの4つ紹介していきたいなと思います。
いいですね。
はい、まずね、手の出し方なんですけども、
ちょっとじゃあ出し方ね、
赤岡さん一回普通にもブランブランブランポンって手出していただいていいですか。
はいはいはい、はい、
せーの。はい、ちょっとラジオで伝わんないボケやめてもらっていいですか。ね、手のひらじゃなくって裏側を出して、しかもなんかピースみたいな、
こんな人いない。
違う、
こういう出し方はどうなの。
いや、手相見してって言ってるから。
あ、手相、
でも確かに有吉さんはもう絶対お前なんかに手相見せねえぞってことで、ね、毎回もう拳を握りしめてうわーってもう絶対見せてくれないですけども。
でもまあ出すって言ったらもうこうしかないでしょ。
まあパーでしょ、パーで出すんですけども、はい、もう一回ポーンって出してください。
はい、
ああ、まあまあ普通ですね。これ何かっていうと、普通にまあ手のひら見せるじゃないですか。でこの時に普通こうね、ポーンってこう指を広げて出すじゃないですか。
そうですね。
だけど時々手を、指を閉じて出す人もいると。
ああ、なるほど。
広げて出すか指を閉じて出すかで、これ以上に、珍しくて、でも最近多いのが、中指と薬指が距離が近いというか、くっつき気味で出す人いるんですよ。
中指と薬指を。
真ん中の2本がくっつき気味っていう、もう無意識になんかそこがね、くっついちゃうって人いるんですよ。
へえ。
で、これが、手相では大事なところで、まず広げて出す人、どうぞどうぞ。はい、見てください、割と今ね、こう元気だとか、自信がある人とかね。で、閉じちゃうって、やっぱこう無意識のうちに少しおっかなびっくり、今俺大丈夫かな、私今心配事多いんだよなっていうと、こう指が閉じちゃうらしいんです ね。
確かに知らない人から言われたらね、そうなるよね。
そうですよね。
で、
最後の中の2本、中指薬指が距離が近い、もしくはくっつき気味にポーンって出しちゃう人、これ手相的に言うと今非常に疲れが溜まってる人と言われてるんですね。
ほう。
これ何でかっていうと、
自然にってことでしょ。
自然にこれ中の2本だけね、神経つながってるらしいんですよ。
はい、
だから話すの若干億劫で、疲れてるとこうくっついてきちゃう、くっつけてる方が楽なんですって。
あ、そうなんだ。
そうだから、ね、自然にこうポーンって出してね、くっついちゃう人、もし周りにねいたら、優しくしてあげてほしいなと思いますね。
あ、もう疲れてるねっていう。
あ、ちょっとこの人だいぶ頑張ってるんだなみたいなふうに思ってほしいなっていう。
へえ、はい、そんなすぐ分かっちゃうんですね。
そうだから手相はもう手の出し方から始まってるんですね。
いいですね。
で、2つ目が手のひらの厚さ。
はい、
分厚いな、薄いなって人いると思うんですけども、基本的に手の厚さはその人の情の厚さに比例する。
お
お。熱ければ熱いほど情が熱い、面倒見がいい、親分肌。
なるほど。
で、逆に薄いと、じゃ薄情家ってことよりも、自分に興味があるんで、芸術家タイプとか、おしゃれな方なんかも多いっていう、あなた普通です。ごめんなさい。
いや、これでもさ、俺普通以外なくね、そんなに違う。
いやいや、いるのよ、薄い人と、もう分厚いっすねっていう。これ今度ね、手相は本当いろんな手を見てね、統計というか自分の中でデータ取らないと違いが分かりづらいんでね、もしよかったらこれを機にいろんな人の手の厚さもね、注目していただきたいと思います。
はい。
で、次ね、線の濃さなんですよ。濃さ、
はい、濃さね、
彫刻刀で彫ったんすかぐらいめちゃめちゃ濃いねっていう。だから10メーターぐらい離れてても見えんじゃないかって人もいれば、 もう近くで見てもなんかもうカエルの手みたいな、うん、え線すっごい薄いっすねっていう人いるんですよ。
そうですね、そういうのありますね。
あのあなた普通ですだからずっと見てくれてますけど、
いやでもこれ以外なくない？
だからこうでもいでもでも分からない、これはすげえ濃いなっていう人と薄いなっていう人これ分かりますんで。
あそう、
はい、これね線の濃さは、うん、その人の自信の濃さに比例すると言われてるんですね。
は
あ、だから濃ければ濃いほど自分はこうだっていうね、まあ、自信があるとか、
うん、
ただちょっと、柔軟性に欠けるとか頑固になってしまう、
まあまあね、
もう俺はこうだ私はこうだってもう負けないですから。で逆に薄い人っていうのはまだちょっとどうしようかなって迷ったりとか、まあ、自分に自信が持てなかったりするとまだ線は薄くなってきますよ。ただ言い換えるとまだ無限の可能性があるってことですよね。どういう線にもなってるってことですから。
そっかそっか。ちなみにこのさ、ちっちゃい子はどうなるんだろう。
ちっちゃい子、子供、
子供とか、
いやもう赤ちゃんから手相あるからね。
赤ちゃんから濃い人もいる
の？あ、いるいるいる。もうびっくりした。それももう生まれた瞬間おぎゃーって言った瞬間からもう綺麗に手相あって。
あそう。
ただね、基本的に言われてるのが赤ちゃんの手相っていうのはどの手相も軒並みめちゃくちゃいい手相が多いって言われてるんですよね。
ああ、じゃあ生まれた時はいいっていうことか。
そうそうそう。やっぱりほら人間いろんなね挫折とかも味わったりして、それが線になっていくと言われてるので、うん、まあ、ちょっとこう自信をなくすとかね、そういうことでまあネガティブな線も入ってきちゃうかもしれない。でも生まれた瞬間ってみんないい手相っていう。
へえ、
はい、まあ、ね、ただね、今赤ちゃんの話もありましたけど、やっぱりね、うん、年重ねるごとに線って濃くなっていきがちなので。
ああ、そう。
まあそうじゃないですか、いろんな経験して自信ってついていくから。
なるほど。
まあね、まあ、濃いからいい薄いからダメとは一概には言えないですけども、まあ線というのは濃くなって伴って自信も濃くなっていくのかなという感じがありますね。で最後は線の多さなんですよ。
うん、
これこそ見てほしいのが、あの普通ですあでもじゃあちょっと多いかない
や多いんじゃない俺は、
うん、ちょっと多め、これ多めです ね、全部普通で行きたかったんですけど、
う
ん、多め、
う
ん、
そう
だね、うん、嘘はいけないから、
うん、
これね、線の多さっていうのは心のアンテナの数に比例する。
おお。
だから多ければ多いほどアンテナが張ってますんで感受性が豊か。
なるほどね。
いろんなことに気づける。でもいろんなことを気にしすぎてしまうかもしれない、うん、考えすぎちゃうとかね。
なるほど。
例えばなんかほら、あの人にね頑張れよって言われた時に、普通の人はありがとうございますって言えるのに、うん、あ、自分は頑張ってないんだとか、なんか勝手にこう深読みして疲れちゃう方いますけど、そういう方はね線が多めと言われてますね。
はいはいはい。
で逆に線が少ない人は、まあ、シンプルに、まあ、切り替え上手とかあまり気にしないなんていうことも言われてますので、まあ、これも、うん、まあ、個性ですよね。どっちがいいとかないですけど。
そうだね、
うん、ただね、思ったのが、女優さんとか俳優さんってめちゃめちゃみんな結構線が多い方多いですね、
うん、ああやっぱり役になるからかね。
ね、なんかいろんな感情を読み取ってそれを自分の中でねこう形付けてなんか考えてそれをこう表現するっていう仕事だから、やっぱり心のアンテナの数が多いっていう方が多いのかなってちょっと思いましたね。
うーん、そっか。
はい、ね、まあ、これだったら細かい線じゃなくってもまあまあある程度わかるかなという話ということで紹介させていただきました。うん、手相は手の出し方、手の厚さ、線の濃さ、線の多さ、はい、これも非常に大事ということでした。ありがとうございました。
わかりました。
そうですね。こういう回もあっていいですから。
ああそうだね。
はいはいはい。
あ、今回早かった、
ね。いや、まあ8分9分いってますから。
あ、本当？
はい。
いいか。
はい。
はい。